Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。皆さん、こんにちは。いつも Flow を聞いていただいてありがとうございます。10月9日から15日は、ベイビーロスアウェアネスウィークという国際的な啓発週間で、流産、死産、新生児死などで赤ちゃんを亡くされた当事者やご家族のメンタルサポート、そして社会的な認知度を高めるための啓発期間です。で、今回は日本で活動されている団体ベイビーロスファミリーサポートアンジーを共同運営する4名のメンバーをお招きして、それぞれの体験と、そしてそこからのグリーフケア、また活動を通して感じたことについてシェアいただきました。で、ここでインタビューをお聞きになられる前にお知らせです。エピソードの中ではご自身の体験を赤裸々に語っていただいています。もしあなたが体験者で、他の方のストーリーを聞くのはまだ辛いというふうに感じるのであれば、今回のエピソードはスキップしていただいてもいいのかなと思います。ただこう、エピソード終了の4分前あたりでは、悲しみの渦中にいる当事者へ同じような体験をした4名が温かいメッセージを送っていますので、そこだけ聞いていただくのも心強いサポートになるかもしれません。で、私は今回は当事者ではなく、その方たちに寄り添う立場から、自分には何ができるか、そしてどう声をかけてあげればいいのかという観点でインタビューさせていただきました。で、もしあなたも当事者ではなくて、でも周りに体験した友人や姉妹がいるのであれば、ぜひ聞いてほしいです。で、もしかしたら言わないだけで大きな、ね、悲しみを抱えている当事者も近くにいるかもしれません。で、今後もしかしたら大切な人から打ち明けられるかもしれません。あなたはその時にどう反応しますか？そしてどう声をかけますか？そのヒントが得られるエピソードかもしれません。で、またフローでは子供を授かったママ層にも聞いていただいています。いつもありがとうございます。で、その中でもこう流産を、ね、経験してグリーフを抱えながらも子育てをしている方もいるかもしれません。で、今回の4名も体験を経て今はお子さんがいらっしゃいます。それでもそれぞれ別の命で、決して引き換えではないということ、そしてグリーフの深さや長さは本当に人それぞれで、乗り越えられていないと焦ったり気持ちに蓋をしなくてもいいということ、これは本当に当事者だけでなくて、サポートする周りにも今回知ってほしい、とても重要なことです。そして今回勇気を持って初めてポッドキャストでストーリーをシェアいただいたこの4名、菅さん、小原さん、平尾さん、桜田さん、本当に感謝しています。それではインタビューをどうぞ。では本日のゲストは、今回は4名です、ベイビーロスファミリーサポートアンジーの、活動をされている、4名の方を今回は、ベイビーロスアウェアネスウィークということでお招きさせていただきました。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
では今回ね、初めてもう4名という大人数なので、自己紹介を始めていただいてもいいですか？
はい、小原博美と申します。よろしくお願いします。私自身は2017年に41週4日での死産を経験しておりまして、その次の年から神戸で、関西天使ママサロン神戸エンジュライトという自助サポートグループを運営しております。
アンジーの共同代表しております菅美希と申します。私は、一番最初が2011年、その後が12年、13年と、3年間のうちに、3回流産を繰り返しまして、不育症という、診断をされています。 で、その経験をもとに同じ経験された方の、話せる場所が必要だっていうふうに考えまして、2017年にエンジェルズハートという、神奈川拠点に自助サポートグループの運営を始めまして、その後に、アンジーのメンバーと出会いまして、アンジーを立ち上げるっていう結果になりました。
アンジーの平尾直と申します。私は2008年の5月に妊娠30週で、原因不明の子宮内胎児死亡ということで、娘を出産しました。その後1年半後ぐらいに、息子を授かっているんですけども、実際にその自分が息子を授かった後で、結構苦しい思いをしていたので、今はその、自身、次の子を授かったお子さんで、心のこんな悩みを抱えている方の、個別傾聴を LINE の方でやっております。アンジーとしては立ち上げからのメンバーをさせていただいてます。
アンジーのメンバーの桜田智子と申します。私は41週5日で、娘を出産しておりまして、その後、7週での流産も経験しております。アンジーのメンバーを立ち上げから少し経ってから加入させていただきました。
よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、全国にね、本当に散らばってらっしゃると思うんですけど、それぞれに活動されていて、で、ベイビーロスアウェアネスの時にこうアンジーとして活動されるっていう感じなんですか？
アンジーの活動はもう本当に年間を通してもずっと常に毎日ほぼみんなで LINE で毎日やりたい
ですよね。毎日この啓発習慣に向けて準備をしているっていう形になりますね。
そうなんですね。私がこうベイビーロスアウェアネスウィークを知ったのは、まあアメリカとかね、海外で見た時に、あ、こういう活動があるんだなっていうのが最初だったんですけれども、日本でされているっていうのを、そのアンジーさんのね、インスタグラムを見て、あ、日本でも活動されているんだっていうことで、コンタクトを取らせていただいたんですけれども、どなたからこう日本に持ってこようっていうような、あったんですか、そういうきっかけみたいな。
そうですね。それは、私がインスタグラムで、相互フォローさせていただいているイギリス在住のイギリス人の天使ママさん、当事者の方がいらっしゃって、でその方がたまたま、日本語がペラペラだったので、もう何度かやり取りをさせていただいて今もつながってるんですけど、その方が、2018年の10月14日に10月15日のウェブオールブライトっていうイベントがあるよっていうのをインスタでメッセージをくださったんですよね。で日本では本当に全く知られてなかった状態だったので、もうなんだこれはと思ってですね、その時に。で、こういったイベントがあるんだったらみんなにも伝えようと思って、その急遽、前日だったんですが、みんなに SNS で発信したところ、みんなバーってこう、キャンドルをつけてくださったんですよね。
はいはい。
その経験がすごくやっぱり感動的で、で、私自身まだその時はグリーフを抱えていた状態だったので、あ、これでやっと一人じゃないなって思えたっていうのが大きいですね。
で、そこからずっと活動を日本で続けられている？
その時は広められるといいなっていうのは思ってたんですけど、なかなか自分一人で動く勇気がなかったっていうの、またその時グリフの力が出てこなかった状態のところに、菅の方から連絡をもらってですね、インスタグラムに。で、当事者のお話し会をやっているだけでは、なんか今一つ、もっとこう踏み込んだ活動ができないかって思っているっていうメッセージをもらったのがきっかけで、アンジーの立ち上げに至ったっていう経緯になりますね。
最初は、小原さんと菅さん、お二人で、じゃあやってみようってことで始められて、はい、で、後で、その平尾さんと桜田さんがジョインされたっていうことですかね。
私と菅は、それよりも前に知り合って、
なるほど。
桜田も、そうですね、桜田もそうなんですけど、私がその、神奈川でエンジェルスハートとして、当事者のサポートをしている時に、桜田と平尾も、当事者として最初は、お話し会の方に来て くださって、でそこで意気投合してやり取りが始まったんですけど、うん、一緒にその、こういった経験された方に何かできないかっていうので、いろいろイベントを開催したりとか、歌を一緒に歌うとか、いろいろいろんなイベントを開催してきたんですけど、その中で、小原の、新聞記事だったかな、載ったという、インスタを拝見して、なんかわかんないですけど、こうピンときて連絡取ってみよう
直感ですね
直感ですね、なんか連絡取らなきゃっていうなんか思いに駆られて、でメッセージ DM させてもらって、でそこでこういうブルーリボン知ってるっていうのをサイトを送ってもらって、これをなんとかね日本でこう広めていけたら、もっと広く当事者の方にも届いていくし、認知度がね上がっていけばいいなっていう思いがあって、でこういうのがあるんだけれども一緒に何かできないかっていうので、桜田と平尾の方に声をかけて、で一番最初に打ち合わせというか顔合わせみたいなのを、したのが2019年の5月ですね、
皆さん最初に顔合わせした時どうでした？どんな気分でした？
なんかすごく心強い、多分私が一番日が浅かったんですよその時に、その時にメンバーの一人から一人で頑張らなくていいんだよっていうことを声をかけてもらったのが、すごく私的にはあやっとなんか一人でやらなくていいんだみたいな気になったのがすごく印象的で、
仲間ができたって感じです
ね。あそうですね、すごく心強かったですね。
なるほど。今回はその、皆さんそれぞれ活動されていて、で全国ねいろんな拠点がある中で一つのアンジーというね活動をされてると思うんですけど、それぞれにねやはり当事者としての思い、そして活動する中で活動のねそのリーダーとしての思いっていうのがいろいろあると思うんですけど、今回はこの2つの観点からこういろいろとこうお話をお聞きしたいなと思うんですけれども、まずはそのね経験された当事者としてもちろん乗り越えられることではないと思うんですね、この体験は。ただこの中でもやっぱり時間をかけてグリーフケアっていうのをしっかりされてきた方もいるし、もしくはそれがグリーフだったっていうその、ね、認識もないままもう生活にこう入ってしまったっていう方もいると思うんですけど、皆さんそれぞれにその私はこういうグリーフケアという方法をしてなんとかこう心の整理ができましたっていうのがあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、じゃあ桜田さんどうでしょう。
はい、私はですね娘を亡くした時は実は妊娠の20週後半ぐらいに無脳症っていう症状だっていうのが分かって、出産で生まれてきた時になかなかちょっと生きるのが難しいっていう症状だったんですね。なのでもう20週の時にはおそらく生きて生まれるのはちょっと難しい、生まれたとしても外で生きるのは難しいということで宣告をされて、そこから41週5日まで結局は妊娠を継続することにしたんですけれども、そこまでの間にもやっぱり自分の中で覚悟をしつつ日常生活をしつつっていう感じだったんですよね。なのでちょっと突然赤ちゃんが亡くなったっていうのとはまたちょっと違うケースではあるんですけれども、はい、周りでもちょうどお子さんを妊娠する、友人とか周りのご近所の方とかも結構いたので、妊娠されてる方も見ますし、赤ちゃんが実際生まれたっていうところにも遭遇することが結構多かったんですね。ただ自分はそれを一回経験してみないとどんな気持ちになるかわからないなっていうのは思っていて、自分が他の赤ちゃんに会ったらどんな気持ちになるんだろうっていうのも、その時その時直面しながら感じていったっ ていうのはあります。で、実際私、まあ、赤ちゃんとどれくらいいられるかわからないっていう中で、もう一回バースプランを考えてみませんかっていうふうに病院側から提案をいただいて、まあ、病院で協力できることがあればなるべくご希望は叶えたいということでお話をいただいたので、まあ、助産師さんとお話ししながら、徐々に自分でも気持ちを固めていったっていうところはかなり大きいのかなっては思っています。40週を過ぎてからその出産に向けて促進剤を打ってはいたんですけど、本当になかなか生まれてこなかったんですね。やっぱこの子が生まれたいタイミングがあるのかなっていうことも、はい、感じました。珍しいケースだと思うんですけど、事前にそのもう亡くなるだろうっていうことが分かっていたので、家族にもそのような対応してもらいましたし、病院側でもそのような準備をしていただいて、たまたま個室で産めることになったので、産んでから家族と対面する時間も持ってたのはすごく自分の中では大きくて、だんだん消化していきながらの出産ではあったので、自分の気持ちはある程度考えながら準備はできたのかなと思っています。
平尾さんどうでしょう、はい、グリーフケアという観点から。
はい、私その娘を亡くしてちょっと半年ぐらいの記憶があんまり なかったんですけど、でもそれでも1年に経つ前に働きに出られるぐらい、多分精神的にはそこまで、まあ、落ち込んでなかったんじゃないかなって思うところがあるんですね。ただその息子を妊娠したのがちょうど1年になる直前だったんですけど、そこからやっぱり死産した8ヶ月を迎えるまでは、同じことがあってもしょうがないなってずっと自分に言い聞かせてたので、本当に素直に妊娠期間を喜べない状態がずっと続いてたんですね。で、8ヶ月を過ぎてもやっぱり生まれてくるまではもうずっと何があってもしょうがないんだしょうがないんだって自分に言い聞かせていたので、そこからしてこうなんか悲しみという言い方が正しいかわからないですけど、そういう辛さと付き合ってきたのと、あとはその無事に生まれたのは良かったんですけど、うちのその主人がたまたま月に半分ぐらいは出張で家を空ける人だったので、ほぼほぼワンオペの生活が始まったんですね。なので本当精神的にも肉体的にもきつい中、一人で世話をしなきゃいけなかったので、ちょっと自分に余裕がなさすぎて泣いてる子供にこうタオル投げちゃったりとかっていうことも正直本当にあったので、なんかこうあれだけ待ち望んでた新しい命なのに、自分の目の前のこう命を大切にできてない自分にも本当に嫌気がさしてて、結構その辺がこう自分の中でかなり落ち込んでる時期でもあったんですね。まあ、でもそれでも息子が大きくなってこう意思の疎通ができるようになってからは、ちょっと落ち着いたんですけど、今度幼稚園に入った時に、ママたちが自己紹介をしなければいけなくて、で、その時に兄弟構成を話さなきゃいけないんですね。で、そうすると、子供は一人ですって言わなきゃいけないんですけど、一人っていうことで、こう、娘の存在を自分自身がなかったものにしてしまってる。で、それが本当に辛くて、で、それが毎年クラスのメンバー変わらないのに、毎年自己紹介をやっていかなきゃいけなかったんで、3年連続それをやらなきゃいけなくて、で、それはやっぱり、悲しみ、自分の心にこう傷、さらにこう血を塗ってるような感じでしたし、なんかそれで娘にも申し訳ないし、なんか息子のことだけを考えてあげられないのも申し訳ないなっていう思いがあって、私本当に13年前なんですけど、そこから10年間ずっと娘に対するその罪悪感というか、多分それがグリフだと思うんですけど、グリフを引きずってきてるんですね。で、まあ、時間の経過とともに落ち着いてきた部分っていうのももちろんあるんですけど、やっぱりこう話せる仲間ができたっていうのはすごく大きかったなっていうのはありますし、まあ、アンジーの活動を始めてからだいぶ落ち着いてはきてたんですけど、よりこう気持ちが消化されていったっていうところはもちろんありますね。私は個人的に親子セラピストっていう職この学びをしまして、でそこでその赤ちゃんがこうどうやって生まれてくるかとか、自分の人生設計って何だろうかみたいな、そういうちょっと若干スピリチュアル的なところを学んだことが自分にとってはものすごくグリーフケアになって、そこからやっと娘に対するごめんねっていう罪悪感をありがとうっていう感謝に変えられたんですね。
ありがとうございます。私もスピリチュアルは何年前かはちょっとこう 距離があったものだったんですけど、やっぱりこの自分のコントロールではどうしようもできないことが世の中にはたくさんあって、もうその世界っていうのはスピリチュアルな世界だなっていうふうに受け入れるしかない。うん、すごくその気持ちはよくわかります。
ありがとう。なんか前を向くためにすごく力を貸してもらったなっていう考え方なんですね、私は。そうですね。はい。
で、平尾さんもね、今こう淡々とね、こう自分のストーリーをこう語られていると思うんですけど、最初こう人に話された時はどういう感じでした？
あ、もう泣いちゃいましたよ。もう娘の死産の話をするときは、それこそ本当に10年経つまでは毎回泣いてました。全然その悲しみが癒えてなくて、その人に話せてなかったので、私の場合は一人で抱え込んでいて、でそのね、お原とかあの菅がやってるようなお話し会っていうのも13年前だと本当にやってらっしゃるとか、もう今の老舗のところぐらいだと思うんですけど、で SNS もこんなに盛んじゃなかったので、娘の話は本当に自分の心の中に留めていくものだっていうふうに思っていたので、吐き出すことができなかったんですね。なので、うん、もう自分では大丈夫かなって思ってたんですけど、話すたんびに娘が死産しましてみたいな、そういう感じだったので、本当ここまで来るのはものすごく自分の中では長い距離だったなっていうのは思いますね。今もちょっと若干危なかったんですけど危なかったんですけど、でもよくよく考えると、多分本当にアンジーの活動を始めるにあたり、やっぱり話すことが増えるじゃないですか。どうしても自分の経験っていうものを言わなければいけなくなるので、それがきっかけっていうのもありますし、このメンバーがみんな当事者で話すことを分かってくれるっていう安心感っていうのがあって、なんかこう話す回数を重ねるたびに、もう本当に、平気っていうのは、表面上っていうか、自分の中ではとても大切な出来事ですけど、話すことに関しては、だいぶ平気な感じにはなってきたなと思います。
素晴らしい。勇気に拍手ですね。素晴らしい。
あ、いやいや、みんなにありがとうございます。
そうですね。はい。じゃあ、菅さんどうでしょう？
はい。私はですね、双子、最初に妊娠しまして、もう初めての妊娠。嬉しくて病院に行くじゃないですか。でそこで、あ、赤ちゃん育ってないねっていうふうに言われて、一瞬何が起こったのか全くわからない状態、赤ちゃんが育ってないっていうのはどういうことなんだろうっていう。でそこであまりその先生から説明をこう受けなかったんですよね。で自分の中でこう納得ができなくて、セカンドオピニオンを聞きに違う病院に行って、で、そこですごく丁寧に説明をしてくださって、妊娠をしても赤ちゃんが育たないっていうことがあるっていうのを、そこでこう、初めて突きつけられて、で、自分の中で納得はできてないけれども、そういうことがあるんだなっていうので、で、次の検診の時には流産でしょうっていうことだったんですけど、それから半年後ですかね、妊娠した時に心拍は確認したんですけど、次の検診の時にもう心拍が止まっていたっていう状態なんですけど、やっぱり2回目の時にもやっぱり先生から、流産はよくあることだからあんまり落ち込まないでっていうことは言われたんですけど、私にとってはやっぱりね、大切な命を2回落とすっていう経験をして、やっぱり周りにそんなに2回も流産するっていう友達も聞いたことがなかったですし、何か自分がおかしいんじゃないかと思っていろいろ検索をして、不育症っていう言葉にたどり着いたんですね。で、検査を受けて、やっとその検査を受けることでちょっと自分なりにこう先に進めたなっていうのがあったんですけど、2回目の時にやっぱり自分の体のそのメンテナンスっていうのもどうしても必要なのかなと思って、体質改善しようと思っていろいろもヨガやったりいろんなことをやって、で治療もしているしっていう、ちょっとしたこう自分の中で安心感もあったんですけど、それでもやっぱり3回目も同じような結果になった時に、本当にもう絶望感でしかなくて、本当にそこで引きこもりというか、外にも出れない、あともう誰とも会いたくないし、 誰とも話したいけれども誰とも話したくないっていうちょっと複雑な、うん、心境になってしまって、まあ、その時に自分なりにその気持ちをそのどう消化していったらいいかってなった時に、手作りがもともと好きでビーズで天使をひたすら作ったんですよ。自分の、あの空にいる4人の子を思いながら、あのビーズの天使をひたすら作って、で、まあ、4つじゃ終わんなくても10個くらい作って、あのお友達にあげたりとかってしてたんですけど、物を作るっていう何か集中をする、思いを馳せる場所を作ってあげる、まあ、流産っていうのはそのあのお骨とかもないですし、お墓もないですし、なのでその思いを馳せる場所っていうのが自分にとってはすごく、作ってあげるっていうのが自分にとっての一つの、まあ、グリーフワークになっていったので、あの同じように経験された方と話をしながら何か物を作るっていう、あのそういう会があったらいいなっていうので、リュウさんから6年後ですかね、ジェルスハート立ち上げて、天使のサンキャッチャーを作るっていうグリーフワークと話し会っていうのをセットでやってるんですけど、あとたまたま知り合いで命の歌を歌っている方なんですけど、その方の歌を聞いた時にもう涙が溢れちゃってしかもう止まらなかったんですよね。でそれは今まで抑えていた感情の蓋が開いてしまって、あのなんとかこう歯を食いしばって泣かないようにしようとか、周りに心配かけないように頑張らなきゃっていう、そのグリーフの感情にこう蓋をして何年もやっぱり生きてきたので、それがこうバーって自然に開いてしまった瞬間があったんですね。でもその時にその生まれてこれなかった命っていうのもあるし、あと生まれてこれる命っていうのもあって、両方にその使命があるというふうに考えたんですよね。自分のなりにその向き合わなきゃって思ったんです。やっぱり向き合うことって怖いことなので、うん、またそこに戻らなきゃいけないので向き合うのは怖いんですけど、目を背けずに向き合っていかなきゃいけないっていうのに気づいてから、あのすごく自分の中のこう癒えていなかった部分っていうのが変わってきたっていうのが一つ、あすごく大きかったなっていうふうに思います。あとはやっぱりここのメンバーに出会ったっていうのもすごく大きくって、同じ、まあ、お話し会でもそうなんですけど、やっぱり同じ経験した人とこう話をする、気持ちを共有する、分かち合うっていう、何も話さなくてもそこに分かってくれる人がいるっていう、そういう存在っていうのはすごく、あの自分の中でやっぱり一人じゃないんだなっていう思いがあって、心のケアのプロセスとしてはすごく大きいなっていうふうに、あの感じています。
なるほど、ありがとうございます。まあね、本当向き合うって本当に怖いことだと思うんですよね。でそれはもうどんな体験でも同じだと思うんですけど、まずそのね、今の現実を見つめて、で認める、でそれをあの、ね、認めない限りこう癒されるってヒーリングにも到達しないと思うんですよね。なのでまず向き合うっていうところがやっぱりこう、ね、日本ってまだこうグリーフっていうもの自体もこうまだ認知が低いのかなっていうのはあるんですよね。心のプロセスをしているのがこういけないかのような、なんかそれってでも人それぞれあのいろんなペースがあって、そのプロセスがすごく大事なんですけれども、そこがやっぱりこうまだ周りにも認知されてないのかなっていう、のはあるんですけど、ただその中でもやっぱりこう皆さん体験された方が出会える場、こういうふうにね仲間がいて話されるっていうのは、まあまあ一つのねグリーフだとは思うんですけどね。ありがとうございました、志賀さん。小原さんどうぞ。
はい、私は、まあ、2017年に、41週で死産だったんですけど、その息子自体がもう不妊治療を経ての妊娠だったんですね。私にとって初めての妊娠で、まあ、子供をちゃんと、授かるための活動しようって思ってから3年目で初めて来てくれた、やっと来てくれたって思って、本当に奇跡が起こったっていうぐらい、 すごく嬉しい出来事で、まあ、死産するっていう事実自体、私は、まあ、そういうこともあるっていうのは知ってはいたんですけど、まさか自分に、しかも臨月予定日を過ぎて、41週で死産をするっていうのは、自分に起こる出来事だとは思っていなかったので、もう衝撃的っていう言葉でも足りないんですけど、本当にもう世界がもう一変してしまって、すごく私の場合は、グリーフが2年半ほどは、すごく苦しいっていう状態がずっと続いてました。ただまあその1年後、死産して1年後に、エンジライトっていう事情サポートグループを立ち上げるわけなんですけど、それを立ち上げたきっかけっていうのは、私自身が参加者としてポコズママの会さんに参加させていただいていて、で自分の気持ちを話したっていう経験がすごく自分の中では、生きる力になったんですよね。で、もう本当に私も自分一人だけなんでっていう気持ちがその当時強くて、私以外に友達に死産した人なんていないし、なんで私だけ、しかもこんなに苦労して妊娠したのに、なんでそれをしかも最後の最後で死産をしなければいけなかったのかっていうのが、もうどうしても自分の中では受け止めきれないですし、抱えきれない状態になってしまって、本当に一生笑えないと思ってましたし、もう生きていけないかもって、自分の生きる力が消えていく感じを感じたんですよね。もうなんか炎が消えていくような感覚が自分の中で初めて起こって、ああ、これが自分が死んでいくってことなのかなって思ったり、その後も実際本当に衝動的に息子のところに行きたくなってしまったりっていう状態が、まあ続くわけなんですけど、それでもやっぱりどうしても両親に同じような思い、まあ子供を亡くすっていうような経験はさせたくなかったので、なんとか私は生きるしかない、うちの主人旦那も同じように妻を亡くすっていうような経験はさせたくない、だったらまあ自分がなんとか生きるしかないし、逃げられないっていうのをなんとかやっていかなきゃいけないだなっていうのを、もう本当になんて言うんでしょうね。ほふく前進、泥の中をほふく前進するような、進んでは戻ってみたいなのをずっと繰り返していて、そのポコズママの会で同じように臨月で亡くされたお母さん、同じ時期に亡くされたお母さんと初めて出会った時に、あ、私だけじゃなかったって思ったんですよね。でそこから少しずつ、私のように臨月で亡くしたお母さんも生きている、生きてる人がいるって思えたのが生きる力につながってきて、少しずつ、本当に少しずつなんですけど、自分のその悲しみ苦しみっていうのを向き合いながらやっと抱えていたっていう状態ですね。で私の中にでは、その誰かに話したっていう経験はすごく大きくって、そのポコズママの会さんだけではなくって、他の自助サポートグループに参加したりもしましたし、あとは、まあ、仲良くなったお母さんたちが何人かいたので、なんとか、こう、悲しみを分かち合いながら、泣きながら話して、泣きながらなんですけど、笑ったりもして、やっと、亡くしてから笑えたって思えたのが、そういった当事者と一緒に話してた時だったので、やっぱり一人ではなかなかそのグリーフと向き合うことが難しかったと思います。でそこから、まあ、自助サポートグループを始めて、まあ、当時その神戸でそういったお話し会をやってるところがなかったので、だったらまあ、立ち上げようと思って、もうグリーフの課活動で、立ち上げたっていう形にはなるんですが、息子の母親としてできることの一つだと思ってたんで、実際に地上のお世話はできない分、息子のために何ができるかって言ったら、その地上サポートグループを立ち上げて、他のお母さんたちと一緒にそういった気持ちを分かち合う場を過ごすっていうことだったんですね。
そっか。いや、もう話すっていうことがもうなんか今回のね、テーマのような、本当に話して癒される。うん、そしてその話すことによって仲間が見つかって、はい、で一緒にね共感できるみんなでこう活動を始める、 ていうのがすごく今回のキーワードだなっていうふうに思うんですけど、ありがとうございます小原さん。で こういうふうにね、あの今もう当事者として、あの本当にその母体のね大変さっていうのもあったと思うんですけど、やっぱり旦那さんのねグリーフとか、本当に今活動されてきていて天使パパと言われるこの旦那さんの方のグリーフっていうのが結構ちょっとこう軽視されるというか、ちょっとこうプライオリティとしてちょっと低いようにこう扱われるのかなっていうのはあるんですけれども、で、ね、女性とまた違って男性はその話すっていうことがやはり苦手な方がいたり、どう話していったらいいのか、で共感よりもやっぱり解決法とかね、そういうところにすごくこう重きを持つ方がいると思うんですけど、その辺は活動されていて、まずその一般的に天使パパっていう方たちとこう触れることで、あ、こういうグリーフが男性にもあるんだなっていうの、何か気づきはありました？
そうですね、実際エンジェライトに来てくださったパパたちは、今まですごくまあ少ないですけど、4人ぐらいはいらっしゃって、で、やっぱり男性特有の、天使パパ特有の気持ち、例えば、周りからは奥さんを支えてあげてねとか、まあ、お前がしっかりしないとダメなんだよって言われてしまう。自分も悲しい、苦しい、子供を亡くしているのに、自分は支える側に回らなければいけないって周りからもそう見られているし、自分自身もそう思ってしまうことで、自分のグリーフ、心のケアっていうのがされないままの方がやはり多くて、実際やっぱりそのお話し会に参加された方、パパ同士で話した時に、あ、自分だけじゃなかったんだって思いましたっていう声はありましたね。やっぱり男性は女性に比べてどうしても気持ちの表出をしない傾向にあるので、まあ、世間からもそういう、どうしてもそういうものだって思われてしまっているところがやっぱりあるでしょうし、自分自身もそうだと思ってるから出せないっていうのもあると思うんですけど、でも実際話したいって思う方もいらっしゃって、エンジェライトとまた別のお話し会に参加した時に来られていたお父さんが、やっぱり男性同士で話せる場が欲しいっていうふうにおっしゃってた方がいらっしゃって、あ、やっぱりそうなんだなって思ったんですよね。もちろん話したくないっていう人もいらっしゃると思うんです。これは男性女性に限らずですけど、話したくないっていう方もいらっしゃれば、そういうふうに気持ちを分かち合いたい、同じように思っている人がいるっていうのを感じることで力にしていくっていう方もいらっしゃるんだと思うので、そういった場ができるといいなとは私も思ってます。
実際にですね、こう、まあ、ね、男性側お仕事をねもう続けられる、要は、育休みたいなものがない状態でグリーフ期間もないわけですよね、日本って。でそこのやっぱりじゃあ自分はこう休暇が必要だから取ろうっていうことにはやっぱりならないんですかね、実際は。
ならないんでしょうね。資産の場合は聞き引きはある、何日かは休んでたと思うんですけど、そうですね、別に自分が例えば休みたいって言わなければ多分休むことにはならないと思うので、すぐに仕事をするっていう生活になるお父さんが多いみたいですね。
そこで逆にこう気分が紛れて、逆に仕事に励むっていう人も多いんですかね。
どうなんでしょうね。
皆さんの旦那さんとかどうでした？同じように一緒にこうグリーフを共感できたと思います、それとも別々のこうやり方があったなっていうふうに振り返って思います？
そうです、うちはもう別々のやり方だと思います。あまりこう感情を表に出すような人ではないので、私が泣いてても何も声をかけてこなかったり、多分どうしていいかわからないっていうのが男性の中では一番大きいんじゃないですかね。奥さんをやっぱり自分が一緒に悲しんでしまうといけないっていう、奥さんを支えなきゃっていう気持ちが多分男性の中では、大きいっていうのと、やはり体感してない、一回言われたことは 100% 分かってあげることはできないっていうのは言われたんですね。悲しいのは分かるけれども、どうしても理解できない部分もあるっていうのは言われたことがあって、 で、まあ、今考えると、うん、まあ、そうなんだろうなっていうのあるんですけど、やっぱり当時突き放されたような感じがしてすごく悲しかったり、うん、まあ、そういったところでその男性側もいろいろ多分考えてはいるんでしょうけれども、それをちゃんと奥さんに伝えてあげられてなかったりして、夫婦間の感情の違いがそれで溝ができていく夫婦もいますし、うちも実際にちょっと危なかった事件もあるので、お互いに分からなくても寄り添うっていう話し合うとかっていう機会が持てたら、もうちょっと私自身も悲しみと向き合うことを一人でせずに旦那さんと共有することで、もう少し回復早かったんじゃないかなっていうのは今すごく感じるところではあるので、うん、だから男性側のその協力だったり寄り添う、奥さんに寄り添うっていうところは大切な部分もあるし、旦那さん側のそのケアっていうのもすごく第三者が入ってやるっていうのもすごく必要なんじゃないかなっていうのは感じます。
私自身は、私の目の前では主人は全く泣かなかったんですけど、死産のために入院している時に電話越しで泣いてるのが分かったんですね。なのでそれで、主人も悲しんでるんだなということで悲しみの共有はできたんですけど、その後直接的には夫婦であまりその死産について話ししなかったんですが、今思い返すと主人が仕事先の人に割と伝えてたみたいなんですね。で、その、伝えた人から、水国用のお寺を教えてもらったりだとか、すごくこう気にかけるような言葉をもらったっていう話を、そういえばしてたなって今思い出したんですけど、なので、もしその男性の側もそういった職場にの中で理解のある人がいてくれて、何かこう、支えになるようなことをしてくれたら、またやっぱりこうグリーフが癒える時間っていうのも違うのかなって今一つちょっと思い出したの。
ありがとうございます。いやでも大事ですよね。だって話さないとね、話してこその、いやうちも実はっていう可能性もあるわけ で、そこからまた広がる絆であったり、いろんな情報っていうのもあると思うので、もうまず話すっていう、まあ、そこにねすごくハードル高いところではあるんですけれども、あとですね、その当事者っていう、ね、お話で今していただいてると思うんですけど、ここにもやっぱりね、今ストーリーをこう語っていただく中で、やっぱ周り、お友達の妊娠報告であったり、そして親とかね、で自分の中の罪悪感とか、いろんな感情がね、とか葛藤とかがあると思うんですけれども、まずその当事者ではない周りができることって何なのか。でまずその声かけですよね。すごくテーマになるのが、どういうふうにまず接したらいいのかわからないとか、どういう声をかけてあげたらいいのかわからないっていう方がやっぱりたくさんいらっしゃると思うんですよね。なのでそこをちょっとこうお聞きしたいなと思うんですけれども、まずじゃあ桜田さんいいですか。なんかこう、それぞれね、やっぱもちろん個人差はあるとは思うんですけれども、自分の日常の中で、あ、これは傷ついたな、こういうふうに声かけてくれればちょっと良かったのになっていうような経験ってありますか。
私は次女を死産した時は、一つ手で聞いた方っていうのが話しかけてくださった時に、その亡くなったっていう言葉をやっぱりちょっと言うのをためらったみたいで、赤ちゃんダメだったって聞いたんだけどみたいな感じで言われて、ダメだったってなんだろうってちょっと傷ついたのはありましたね。なんかその亡くなったって私は別に正直に言ってもらって大丈夫だったんですけど、やっぱりその死に対するタブー死っていうのはあるのかなっていうところで、でもなんかダメだったって言われると、あの子の命何だったんだろうって思ってしまって、私にとっては同じ大切な命、生きてても、まあ、亡くなったとしてもすごく大切な命なので、ダメだったって言われたのは結構後から感じました。
なるほど、はいはいはい、はいはい、やっぱり否定をするような、
そうです、
存在を消すようなことはやっぱり言われたくないっていうのはあるんですね。じゃあお空に帰ったとかっていう表現はどうなんでしょう。
私はそんなに違和感ないですけれども、まあ、それも個人によるのかなとは思いますね、
うん、
はい、嬉しかった対応としては、うん、看護師さんが次の日に私の病室まで来てくださって、うん、あなただったのねって待ってたよってみんなで可愛いですねって言ってくださったのがすごい心に残っていて、うん、やっぱり亡くなっていてもそこまでねお母さんのお腹で育ててきた命としてやっぱり扱ってくださったんだなっていう思いがあったので、それはすごくありがたかったですね。はい、
うん、なるほど。小原さんどうでしょう、その、まあ、傷ついたことと、そして逆に嬉しかったこと。
そうですね、傷ついたことたくさんあるんですけど一番辛かったのは私だったら耐えられないって言われたことが、しかも仲のいい友達で、まあ、本当に良かれと思ってね言ってくれてるっていうのも私もわかるんですけど、私も耐えられないんだけどなって思いながら、うん、聞いてて、でも何も言えないんですよね。その何か声をかけなきゃって思ってかけた言葉だったろうなと思うので、あと神様は乗り越えられない試練を与えないから、あなただからこう選ばれたんだよみたいなことを言われた時があって、いやこれは乗り越えられないけどなって思ってしまったりとか、あとアフリカでは人が死んだらハレルヤハレルヤってやってますよみたいなことを言われたことがあって、いやまあそれはそうなんだけど、私その言葉今受け止められないんだけどって思ってしまったりとか、で逆に嬉しかった対応としては、まあ一つ病院の経験で言うと、まあ、助産師さんたちが生きたことを同じように息子に話しかけてくれてたんですよね。おはようとか、お母さんと一緒の病室でよかったねって、もちろん亡くなってるんですよ。そういうふうに同じように声をかけてくれて、自分たちの家族と同じように息子を一人の人としてちゃんと尊厳を持って対応してくださったっていうのをそこで感じたので、それはすごく嬉しかったですね。友達が2ヶ月後ぐらいですかね、家に来てくれた友達がいたんですけど、もうその時には家にももちろんお骨があって、私うちは納骨を今してないので、骨壺があるんですけど、あと写真も飾ってあるんですけど、その写真と骨壺を見てもどんな姿でも可愛いねって言ってくれた子がいたんですね。でその言葉がすごく、どんな姿でも可愛いっていう、私たち当事者はみんな思っていることで、死んでしまってても亡くなってても生きてても本当に可愛い子なんですよ、我が子なんですよ。だからそれを同じように思ってくれるっていうのはすごく嬉しかったですね。もう嬉しいっていう言葉じゃ足りないぐらい、ありがたいなと思いました。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。菅さんどうですか？
私はそうですね、傷ついた言葉は本当に小原と同じでたくさんたくさんあって、私の場合は流産だったので、やっぱりどうしてもその軽視されがちな部分があるんですよね。で、まあ、流産している人っていうのは、まあ、今7人に1人とかって言われてるんですけど、まあ、病院の方でも流産はよくあることだからっていうのでこう片付けられてしまって、その一つの命として見てもらえてないっていうのは、本当に3回流産して3回とも本当にそうだったので、どうしてもモヤモヤする部分っていうのはすごくあって、でやっぱり周りからも実際の母親だったり周囲の人にも、あなただけじゃないのよっていう、その流産してる人たくさんいるから、ね、誰々さんも誰々さんもってこう名前を結構あげて、いつまでもくよくよしててもダメよっていうことを言われたこともありますし、その私は3回流産するまで赤ちゃんの供養を4人していなかったので、水子供養をしたいっていうのを、まあ、旦那とか家族とかに伝えたところ、流産で必要あるのっ ていう言葉を言われたことがあって、流産であろうと死産であろうと一つの命には変わりないので、やっぱり赤ちゃんのその尊厳というか存在っていうのを認めてもらいたいなっていうのはすごくずっと今でも抱えている部分ではあります。かけられて嬉しかった言葉っていうのは正直ありません、私の場合は。そういう言葉をずっとすいません
大丈夫ですよ。
周囲に分かってもらいたいっていう思いが多分強くて今の活動をしてるんだと思います。つながってるんだと思います。はい、
それがエネルギーに変わったってことですね。なるほど、分かりました。ありがとうございます、シェアしてくれて。最後平尾さんどうでしょう。
私が悲しかったのは、娘の死産のことを知ってるママから、もう一人子供作ったらとか兄弟一人じゃかわいそうよっていうふうに言われたんですね。で、知らない街中で出会うおばさんとかにも言われることあって、もう知らないからしょうがないなって思うんですけど、あ、知っててもそういうふうに言うんだなと思って、結構仲のいいママだったのでかなりぐさっときたっていうのが強く残ってるんですけど、あとはその実の母に、私死産した時が26歳だったのでまだ若いから大丈夫よって言われたんですね。でもまあ実際私の周りには誰もそんなやっぱり死産してる子とかもいなくて、若くたって死産したんだからまた次何があるか分かんないじゃないっていう風にすごくあったので、実の母でも私の気持ちをそこまで汲み取れなかった部分っていうのがあるのかなっていうふうに思いました。で、嬉しかったのは、会社の同期の友達に、その子に対しては私が死産した時にこういう結果になっちゃったけど、その娘のことを私が話した時には何も言わなくていいからただただ聞いてほしいっていうことをこうメールで連絡はしてたんですね。なんですけど、なんか会うたびに娘にお花を買ってきてくれる子がいて、でその娘の仏壇に備えてって言って、毎回毎回、そんなに近くに住んでるわけでもなく頻繁に会う子ではなかったんですけど、本当に会うたびに3年4年ぐらいはずっと花をくれるっていうお友達がいたので、さっきおはらも言ってましたけど、やっぱり存在をちゃんと認めてもらえること、目の前にいないからいないんじゃなくて、ちゃんとその一人の赤ちゃんが人間として存在しているってことを認めてもらえるっていうことが多分当事者にとってはすごく嬉しいことなんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、だからなかったことにしないという、もうすぐもう早く忘れて次に移ってっていうことではないっていう、一緒にこう悲しみをこう共感できるような、そう寄り添うっていうことがやっぱり大事ですかね。いろんなグリーフがあって、いろんな声かけの捉え方ってあると思うんですけど、それって皆さん違って当然だと思うんですよね。だからそれをね、今回シェアしていただいて本当にありがとうございました。で、このアンジーとしての、活動、ミッションも含め、今回のね、そのベイビーロスアウェアネスウィークでされている活動、ちょっとどなたかからか説明いただいてもいいですか。
はい、アンジーのミッションとしては、日本で認識されていないベイビーロスアウェアネスウィークと、その国際シンボル、ピンク&ブルーリボンの周知活動っていうのを基軸に置いてまして、流産、死産や新生児死などで赤ちゃんを亡くした親にまつわる身体的、精神的な事柄について社会的認知度を高めることですとか、対象者へのグリーフケアを広めるということで、孤立を防ぐ、本当に社会的に孤立してしまうっていう方がすごく多いので、孤立を防いで、次の妊娠出産への希望と意欲も支えたいなっていうところがあります。活動内容としては、このピンク&ブルーリボンを広めるために今年はポスターを制作したりですとか、ピンク&ブルーリボンキャンペーン、ピンクとブルーの小物でも何でもいいので、そういった色が入っている写真を SNS に投稿していただいて、こういった活動があるんだよっていうのを広めていくっていう活動をしています。あとはピンバッジですとか、今年はキャンドルを制作したんですけれども、そういったサポートグッズの制作、ピンバッジは自助サポートグループさんに委託販売をお願いしておりまして、そのピンバッジの売り上げ自体を活動の両者のですね、自助サポートグループとアンジーの両方の活動資金としていくっていう仕組みを作っています。 ウェーブオブライト10月15日に世界中で開催されますけれども、実際には日本が一番多分早い時間帯になるので、日本から始まっていくような光のこうつながりになるんですけれども、そのウェーブオブライト現地時間の10月15日の7時から8時ですね、夜灯していただくことで、一人じゃないっていう気持ちを共有していただく、まあ、その同じ時間に同じことをするっていうことはなかなか、まあ、普段ないと思うんですけれども、同じことをしている、同じように思って赤ちゃんを思って灯している人がいるんだなっていうことを感じるだけでも力に私自身はなっていったので、まあ、それを皆さんにも感じていただきたいなと思って活動しています。どんな経験に関わらず、自分ができることの一つだと思うんですよね。で、まあ、そういったロスを経験するともう赤ちゃんに対して何もできなくなってしまったっていう感じることがあるんですけれども、今ここにいなくても赤ちゃんのためにできる一つ、母親としてできることの一つ、そういった経験を積み重ねていくことで、自分の中でも母親だっていう自覚がだんだんできてくると思うので、その母親であるっていう自覚も生きる力につながっていくと思います。
ありがとうございます、ね、ぜひ皆さんこう、ね、活動本当に今からが忙しくなる時期なのかなって思うんですけど、この時に時間を、ね、作っていただいてありがとうございました。そしてね、最後に皆さんから、まあ、一言でも、こう今本当に今グリーフの渦中にいらっしゃる方、当事者に声をかけるとしたらどんなことをおかけしますか？じゃあちょっと順番に一言ずつお願いします。
赤ちゃん亡くされると本当自分で感じたことのないようないろんな思いがやっぱり複雑に絡み合って湧いてくるとは思うんですけれども、まあ、どんな気持ちになっても、どんな感情でもになってもおかしくないくらいのやっぱり経験ではあるので、どんな気持ちになっても大丈夫ですよっていうのをお伝えしたいですかね。またそれが時間とともに変化することもまた怖いなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、またその変化があるっていうのもまた自然な流れなのかなと思うので、はい、ぜひそう思っていただければなと思います。
私、死産13年経ってますけど、やっぱり10年間長く苦しんだということで、人によって本当にグリーフケアに費やす時間っていうのは、本当の様々で、長いとか短いは人それぞれだと思うので、で私自身も、今日は大丈夫だったのに、いざ話すとなるとまた涙が出てくるってことは本当によくあったので、どんな気持ちが起きても、それは本当にご自身の気持ちに嘘偽りのない気持ちなので、大切にして、日によって気持ちがこうアップダウンしてしまうのも、もう本当にそれはもう当たり前のことだと思いますので、どうかの自分に優しく自分の気持ちを大切にしながらの日々を過ごしていっていただけたらなと思います。
すいません、私ももう10年、最初から10年経ってるのに、さっき、ね、こう感情がやっぱり出てきてしまうこともあるので、その直後だからとか何年経ってもやっぱりその時のことを思うとこう感情が揺れたりとかってあるので、とにかく自分に優しくしてもらいたいなっていうふうに思います。誰のせいでもないので、自分を責めるっていうよりも自分に優しくしてほしい。あとは一人じゃないっていうこと、まあ、アンジーもそうですけれども、全国各地に今自助サポートグループたくさん立ち上がっていますので、まあ、コロナ禍になってこうやってオンラインでね、全国の方とそれこそ日本だけじゃなくて海外の人ともつながることができるので、一人じゃないっていうことを助けを求められる環境っていうのは私たちも今後作っていきたいと思っているので、ぜひ頼ってほしい。一人で悩まずに、一人で考え込まずに、必要な時は私たちはここにいますので、頼ってもらいたいなっていうふうに思います。
私も本当に自分に優しくっていうのは私の中でもキーワードにしていて、あと今は無理もないって思って自分に言い聞かせたりですとか、よく私未だに自分によく言うんですけど、当時直後は息をしてるだけでもよくやってるっていうことをよく自分に言い聞かせてますね。自分が自分の味方になるっていうことをすごく心がけて今も過ごしています。その自分一人だけだと思ってしまうと、どうしてもこう 行き詰まってしまう、苦しいっていう思いがわーって湧いてきてしまうと思うんですね。でそれももちろん自然なことなんですけれども、どこかで一人じゃないっていうことを思い出してもらえたらなって思います。
はい、ありがとうございました。本当にね、一人じゃないっていうのがこう今ね画面で見て、本当に4人の心強いこの気持ちっていうのがすごく伝わってきました。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。